雨がこれ以上降らなければいいがと思いながらここに立ってお話しようとしてますが、実はこの、最初レオ最初七右衛門この福車はですね、今日のこの御言葉を聞いて心が定まったんだそうです。首をはねられてもいいという気持ちになったそうですと僕が言ってるだけなんですが、実際のところ当時の家庭芸術というのは聖書の勉強があったんでしょうかね、ふとそう思ったんです。まさに家庭芸術料理教育が全てじゃなかったかと思うんですね。でその中で聖書にもイエス様こうおっしゃいましたとかそういう引用はあったかもしれません、ごめんなさい。だからそういうことを思うときにですね、この400年前、409年になりますかね、彼が殉教したのが、1608年、39歳の時だそうですね。子供たちがまだ大きくなってない、本当に家族を養っていくという大事なことがあったにもかかわらず、そういう身内への愛をもにもかかわらず神様の愛をへの愛を優先した。それは本当に彼はこの聖書のどういう箇所を読んだからこれそれに心打たれたからあそこまでできたんだろうと思うんですね。そういうことはともかくとして、彼が晩年とかその、身近な武士たちでしょうかに漏らしてたのは、わしは最近どうも神様のことばっかりが気になってしょうがないと言ってたんだそうです。だから寝ても覚めてもというんでしょうか、そういうこう神様はどういう方なんだろうかとか、本当に自分をこうして導いた方っていうのはどういう方なんだろうかという思いをずっと思い巡らしていたんだろうかなと思うわけなんです。だから当時の料理教育によって、料理教育は頭から入るからあまり良くないみたいに若い子で一生懸命言ったりしてたんですが、殉教者たちはやっぱりそういうまさに公共料理ですよね。料理っていうのは理屈のまとめっていうことなんですね。要点のようですから。ですからそういう、理屈を聞いて、さてもそういう方がおられたものかと。彌次郎もザビエル様からどうだろうか、日本人は神様の話を聞いて信者になってくれるだろうかと聞いた時に彌次郎が言ったそうです。いろんな質問をして納得すれば洗礼を受けるでしょうと、神殿になるでしょうと言ったという、納得っていうのも頭でしょうかね、よく考えて、それは理にかなってるわいと思った時に洗礼を受けるだろうと。まさにこの最初七右衛門も、そういえば、なんか一年ぶりにでしょうか、七右衛門様には失礼ですが、もう一度こうネットで調べてみたんです。そしたらですね、最初七右衛門って言ったら一番初めの最初っていうのが出ました。だから西と税と書いたらやっと出たんですが、まだパソコンが洗礼を受けてないっていうことかもしれません。とにかくこの、本当にネットの世界でももちろんですが、日本中でも教会であってもそれぞれがそれぞれの地域の聖人を先に行ったりすることになってますので、私たちも東北のどこかで亡くなった方の名前どういったのか全く知りませんよね。自慢できることじゃないんですが、とにかく分かりませんが、それ以上にです、日本の人たちは一体誰だろうかと思うわけですが、その、あの時代ですね、400年昔どんな公共料を聞いたから洗礼を受け、死を覚悟してまでも洗礼を受ける気になったんだろうと本当思うんです。恵みといえばそうなんですが、しかしきっと彼が今この御言葉を聞いたらですね、一粒麦が死ねば多くの実を結ぶんだというこのことを聞いたら、そうだそうだと 仙台あたりも麦は栽培してたと思うんですよね。で麦踏みっていうのは昔から日本にあったわけで、その一粒の麦がどんなふうになっていくかっていうことはもう毎日毎日というか生活の中で感じたでしょうし、さてもそういうもんだなと、そういう、こう一つの教えられた中にあって聖書をまとめて勉強したわけじゃないけれども、彼としては一つ一つがそうだそうだときっと思ってたに違いないんですね。ただ私たちにとってもですね、この自分の命を憎む人はという、この命を憎むという言い方はやっぱあまり日本的じゃないように思うんですが、まあこれはあの比較級みたいなもんで、神を愛するということと、あの自分の命をそれよりも少し愛するという意味なんだそうです。だからまあ日本語で言えば疎んじるとかいうことでしょうか。しかし命を疎んじるのは今のいろんなニュースを聞かなくとも、命は疎んじてはならない、大事にしないといけないと声高に叫びたくなることなんですが、神様と比べたら私たちは自分を大事にしすぎている、それはあると思うんですね。でもう少し神様よりも自分を少し愛する、なんか抽象的で、分かりにくいわけなんですが、なんとなく自分の分は一応取っておいて、残ったものはあのどうぞみたいな、どこかそういうありますね。あの赤い羽にしてもいろんな募金にしてもですね、ドワッと1万円入れたりする人はもちろんいません。でそういったことをしたら非常識というわけですけれども、神様の前では非常識こそがあの本当の愛の姿だとすればちょっと困ってしまうんですが、まあ、自分のことをやっぱり第一にするというのはこれ人間のまさに差がなわけで、これどうしようもないわけなんですが、そういう自分をもあの認めながら、そういう自分をもあの軽蔑したりしないでいて、なおかつそういう自分に神様がこの世に自分をこの世に送ってくださったことを感謝しますと、まあ、言えることっていうのは神様をもっと愛するっていうことになりゃしないかとも思ったりもします。でこの、まあ、聖書の勉強会みたいになりますけれども、あのどうもこだわりがあってですね、一つ一つやっぱりこだわっているような自分なんですが、私に使えようとするもの、まあ、あの今日の箇所はですね、このまあ、彼がどんなふうに読んだだろうかということもさることながら、この小島さんのために今日は送られているような感じもします。まあ、この使えるという言葉はあのギリシャ語ではあのいわゆる私たちが助祭という時の元の言葉なんだそうですね。でこ あのギリシャ語のあのに全然詳しくない人間なんですが、辞書だけは持ってるんです。話したことあります。一生懸命こっちなのかなこっちなのかなって、まあその変化もよくわからないままですね、調べて いるのはやってるんです今でも。それでそこで見たらですね、あの、うん、使える人とかあるんですね。そして英語では何と言うんだろうと思ってみたらですね、英語ではあの他の人のためにあの奉仕し、聖職者の務めを果たす人ってありました。聖職者の務めってはっきり出てきましたよ、日本語の訳に。だから使える奉仕する、その次に聖職者として奉仕する、果たす、はっきりしてますね。日本語ではそういうあの言葉あの出てこないと思うんですが、そしてこのそういうことをして、そのいる人のことを神様は大切にしてくださる。まあ、あの聖書学者でもないのであんまりケチつけるのもなんか変なんですが、大切にしてくださる、それもまた調べてみたんです。一生懸命時間かかりますけど、そしたらですね、それの元の言葉は価値を置くという意味なんです。そして誉れとする、もう一つありました、尊敬する。神様がですよ、神様が私たちのことを誇りとされる、価値を置かれる、そして尊敬される。神様が私たちを尊敬してくださる。 ああ、よしよし、わしの子でよくやったよくやった、まあいわばそんなことでしょうね。だから自分は罪人だからといって、あの胸を写しただけが真面目な信者というわけじゃないんです。みんな反省するんです、日本人は、世界中の人は。だけど平和が来ません。それはやっぱり叩き方が足りないというか、神様あなたが全てだと言いながら、それにもかかわらずこの私をなんでもうちょっとマシにしてくださらなかったんですかというレベルではないかなとも思ったりします。高校時代いつもそう思ってました。まあ自分のことになんですが、もうちょっとマシになんでしてもらえなかったのかなと、まあ、思ったりもするんです。まあ、してました。しかし神様がですね、今こうして年取ってくると、神様が栄養を授けてくださるこの私に、でそういう言葉を私たちは本気に信じられるかなんです。人の褒め言葉じゃなくて、神様が私たちを尊敬される、褒め称えるという言葉もあります。嬉しくなりません？まあ足りないこと言えばキリがありません。どうでしょうか、若い皆さん、寮生活しながら、寮長のシスターがいないときにこそこそこそとしませんね。いや、やったってそれはね、人間ですからいいんですが、小言をもらっていつも叱られてばかりいるダメな私と思ったときに、あなたは神様の子らしくなくなるんです。そんな神様、私をどうしてもっと良くしてくれなかったのかって言ってもいいんです。だけどそれよりも、神様私をここにこうして送ってくださってありがとうって、毎日毎日言い過ぎても言い過ぎることありません。私をこんなふうな人間にして、この鹿児島でこんなふうに育ててくださった家族だけじゃなくて、神様あなたのおかげですと、それは言っても言い足りない。私たちはそういうところに声を上げて、胸を張って声を上げていい。そういう時に私たちは神様に仕えるとか、神様と本当に一つになって生きるっていうのは、そういうことなんじゃないかと思います。神様の思いを大事にしようとする、それは自分ができそうにもない大きなことを神様は私に要求しているのでという意味じゃないんです。神様の思いはお父さんとしての思いなんです。だから私たちに命をくださった方が、私たちにいつもいつも足りない足りないと言ってらっしゃるはずがないんです。そして神様が言いたいのは、よしよし、そうじゃそうじゃと、わしの子じゃなと、目を細めて喜んでくださるイメージ、それを私たちはもっと自分のイメージとして大事にしないといけないと思います。もちろん私たちは足りないものですから、たくさん罪も犯しで、犯してもまだ増加をしても足りないかもしれないんです。でもそれ以上にです。そういうこともお見通しの上で、神様は私をこうして生かしてくださって、そんなふうなことをこの最初七右衛門は、なんか瞬時にして何かで誘ったんじゃないでしょうか。たった4ヶ月後、どうぞと首を差し出せるぐらいになった。だから何かこう、この聖書に毎日触れることもなかったであろうこの聖人がです、誰よりも神様への思いを大きくしていった。そのことはやはり今日私たちがここにこの場所でと、まあ、歴史的にはあるでしょうけれども、この場所で、神様に約束された、はい、あなた、望みます、信じますと言って洗礼を受けられたこの場所に私たちが佇んでいるということは、やっぱりそういう意味があるんじゃないかなと本当に思います。今日のこの少し落ち着かない天気になってきましたけれども、何よりもこの聖人を私たちがこうしてここに大事にしてるっていうことの、この証は私たちの日々の生活の中での神様はいという大きな声で神様にいつも従っていく、その元気な信仰の姿じゃないでしょうか。今日はそんなことを皆さんで、そうだそうだと言って確認しながら、それぞれの、場所に帰っていきたいと思います。Thank you.